2026年2月27日金曜日、時刻は午前8時7分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第3章の面接の技法を一般論的に若干考察するに入っておりまして、前回に続いて講義の内容はこうつながっていきます。第3の方に移ろう。この方はやはり性の困難の診断が目的の面接ではあるが、患者、依頼者本人よりも周囲の人たちに動いてもらおうとするところに力点がある。例えば、奥さんが夫の治療はどうしたらよいか相談に来る。女の子が恋人のことで来る。逆の場合も無論ある。いずれにせよ、面接を受けるとひょっとすると2人の関係の歪みが多少減るのではあるまいかと思ってやってくるのである。そして実際に減ることも時にはある。学校の先生も来る。面倒な子供が治療でよくならないものかと相談に来る。先生は面接を受けると同じ屋根の下で面倒な子供と暮らして教えていくのが幾分楽になりはしないかと思いついてくる。だいぶ前から牧師も教会員と自分との関係については多少専門知識がないと困ると思い始めている。親も来る。刑務官も来る。判事も来る。頭のよく切れる法律事務所の人たちもやってくる。彼らの依頼者の精神健康について、また依頼者が何を望んでいるかを推し量るのに技術的な助言がちょっともらえれば、依頼者への援助がやりやすくなるかもしれないと思いながら来る。こういう状況における精神科医は、自分以外の人間や制度的なものなどを介する間接的な働きかけによって、相談に来る人が相手にしている人の利益を図るわけだが、しかしそうは言っても、面接者が自分の必要なデータを本当に得ようと思えば、面接にやってくる人の方も援助する必要がある。これを後回しにしないことである。その人たちが生きやすくなるように何かしてあげるべきだ。別に禁じられていることじゃないのだから。今伸びている分野は、同じ面接でも商工業の人員管理と関連した面接だ。人格の研究からは得るところがあるぞと思っている。解明的な解明、開く、明確という解明目が開くということでしょうか。解明的な幹部の組織から昇進や転任の候補を面接してほしいと精神科医が頼まれるようになっている。どうも調子が良くないと言っては失敗ばかりしている社員が、一度精神科医に診てもらうようにと言われることも起こる。こういうやり方が産業医学という成長分野では次第に認められてきている。ついでに言えば、ある事実に気づいている英米陸軍の将官クラスの数が多くなってきた事実がある。無論ソビエト陸軍でも同じだろう。それは自分の隊員と親しくなれる中隊長の指揮する中隊には、 脱走兵が非常に少ないし、重火のもとでも急性の精神神経障害を起こす率が驚くほど少ないということである。お前は今日しょげているみたいだな、ジョー。何かあったのか？家からのよくない便りかな？と言って、ああ、私のガールフレンドを別の男に取られたらしいのです。と言ったことを聞くと、しばらく話し込んでやるような中隊長が良いのである。人間の生産性に影響すると思われているもののうち、実に多くが仕事とは無関係な問題に関連していることが、いろいろな部門で次第に了解され始めている。それは目に見えない問題だ。問題は家庭だとか地域社会だとか教会などにある。だから当人の周りにそういう人がいるとありがたい。それはむやみに鼻を突っ込んで忠告をしないけれども、その人が本当は何を悩んでいるかを突き止めてくれる問題発見の巧みな人である。こういうことだろうか、あれはどうかな、このどれか一つのために元気がないのでは、という人がいてくれると助かる。一見とても単純なことだ。しかしこれが絶大な効果を示すのだ。しかも労使関係や職業軍人と義務兵役者との関係をはじめ、種々の複雑な組織の人間的協力の際に生じる一見非常に難しそうな障害に対して示すのである。これももう言ったことだが、なるほど、面接の世俗的な意味での目的を見据えて初めて具体的な面接の手順がきちんと決まる。しかし、だからといって基本的に重要なのは、やはり面接者と会った結果、非面接者の生きる自信や物事をやり遂げる自信が増大することである。面接者と非面接者とが、非面接者がその属する組織での仕事に対する能力不足が実際ありすぎるぐらいなのはその通りだ、と意見の一致を見て、結果的に非面接者が解雇される見込みになった場合も例外ではない。面接者は発見をして納得のいくように説明するだけでは足りない。非面接者もそこから何かが得られるようにしなくてはいけない。と講義はここで一応切れてますね。次の内容は面接における移行技法を使うということになってますので、これちなみにこの講義は1944年から45年にかけての、ですから第二次世界大戦もの終盤ですよね、の時にの講義なわけですけど、しかしもうはるかね、もうまあ、100年は経ちませんが、でもやっぱり人の問題ということなんですよね。本当に誰かそばにちょっとこう悩んでるのを、こう問題発見の巧みな人という言葉がありましたが、いや本当にそういう人が、だから位にあんまり関係ないんですよね。 組織の中でなんかそういう人が一人いてるだけでも全然本当に、職場の雰囲気もそうですし、もちろん仕事の能率もそうですし、関わってくるって、これをどれだけの人が了解してるかな、やっぱりそこさえちょっと了解すればもう少しね、不機嫌でない、不機嫌な職場という本のタイトルが昔ありましたけれども、そうはならないんじゃないかなと、もう少し緩和されるんじゃないかなと思いますけれどもね。ちなみに私はどこかでそれはどうだろう、なんか暗黙のうちにやっぱり割と10代の時に本を読んでたおかげか、なんかそういうことはなんとなく暗黙的に分かってましたね、今 思っても。そんなこんな、また改めて大事なことを再認識したところで、時刻が午前8時18分を過ぎたところです。以上です。